多分まだいろんな映画館で、三浦淳伊藤聖子の
ザ・スライドショー、レジェンド仲良しの秘密やってるよね。
やってるじゃん。
やってるやってる。
やってるでしょ。
見てもらわないと、これ。
ほんで、今までは、まあまあ、さっきもね、僕ら取材を受けたりなんかしてね、うん、して、レジェンド仲良しの秘密っていうタイトルはいつまでもどういう意味だかよくわかんないから、何回も俺は聞いてる三浦さん。
聞いてるね。だからなんか。何回も初見で聞くね。
うん。どうやらなんか、ハリーポッターアズカバンの秘密にかけたんだとか言ってたけど、うん、まあ、重大な誤りが分かって。
アズカバンの囚人だったんだよね。
う
ん、
囚人だったっていう。
間違ってた秘密だと思って。
う
ん、
そうすると、レジェンド仲良しの囚人になっちゃうから。
そりゃそうだよね。それは、いかんね、
うん。いかんことになってんだけど、うんうん、まあ、これ、まずゼロ号を僕らは、ゼロ号ってなんかよくわかんないけど、
う
ん、まあ、
ゼロ号死者っていうのよ。
あらへんみたいなもん
か、ね。ないっていう意味だからね。
そう、ないぞ、ゼロです。
おかしいじゃん。あるもん、ある。ないものを見たじゃん。
もうないものを見た。
空の世界だ。
空を見た。
ね、空を見た。
ほんで、俺は、まあ、これはもう人に任せてあるから、うん、まあ、こういうもんかな。だけど、その終わった後に、僕ら相談されるから、いや、ラストシーンはこういう風にした方がいいんじゃないか、とかいろいろ言った。それから、三浦さんのもう、厳しい直しが、次々にメールが来たと。
そうですね。
よく覚えてるね、あそこのシーンをこうしたいとか。
やっぱり俺ね、うん、見た側の気持ちになって。
観客のね。
うん、やっぱり、こっちだけが分かることって嫌なんだよ、やっぱ。観客が、納得するとこまでやるべきだって
思
った
んで。お客が、しっかり、ね、笑ってくれるとか。ほんで、もうだいぶいいとこまでもう持ってきて。
だいぶ直させてもらった。
で、俺、その後の、だから、初号使者っていうのを、まあ、三浦さんとスケジュール合わなかったから、バラバラに見て。うん、ああ、三浦さん、ここ直したんだ。うん、ああ、こっか、うん。ここも、確かに気になってた。とかっていうところが、ちゃんと切れてたり。うんして、より分かりやすくなってましたよ。うん、面白かった。
あと3箇所なんだよ、ね。
三浦。
もう今上映してんだろうけど、あと3箇所。
ディレクターズ、三浦淳カットを出せばいい。
一回出したいね。
ね。
なんか、やっぱりさ、そのカット割りとかって、うんうん、テンポってあるじゃん。
もうあるある。
それもやっぱ気になるじゃん。うんうん、で、リズム感ってあるじゃん。
いや、それも絶対それ、それも、それも。
途中でリズム感が、やっぱり編集で、繋いだとこが狂ったりするとか、うん、もうすぐ気になるのよ。
あ、
ネタじゃなくても、トントン、パパンみたいなのがあるじゃない
ですか。あるあるある。気持ちいいやつね。
そういうとこなんですよね。気になるの、音楽みたいなもんで
考えてるから。そう。いや、音楽はそうと思う。うん、だから、まあ、映像の音楽が、まあ、映画っていうことになるわけだけど、うん、まあ、皆さんの近くでやって、うん、いると思いますので、まあ、つまり、僕と三浦さんがずっとこの20年やってきた、スライドショーっていうね、のいいとこ取りをいろいろして、
そうですね。
どうしてそんなご、あの時は、ああいう発言になったかとか、うん、そういうギャグになったかってことが秘密が
もう。そこはうまくね、まとめてある。すごく、自分たちでも気がつかなかったことが、ね、あのネタ、あの時期、あの感じが、次にこう繋がってたんだっていうことが、よく説明してある。
ね、
うん。それはすぐ分かりやすかった。
だから取材の人にも、最終的にはこの頃言うようになっちゃったけど、うん、次、スライドショー14がある時に、ね、手の内みんなバラした状態で出てくるわけ
じゃん。レジェンド長吉の秘密を明かしちゃってるからね。明かしちゃってるから、いかんせん。明石家が出たからね。
明石家さんまですよ。
出たからね。いやいや。明かしちゃってるから、そうだよね。
そうなのよ。
だから、まあ、何のも聞いてないふりして、うん、明かされてない手で出ていくのか。
そうだね。まあ、それとも、もう、真面目な顔で言って、なんか、なんかもう、計算ばっかりしてんだ、みたいな顔で出ていくのか。
出ていくのか。
まあ、多分、ニッコニコ出るだろう、だけだろうね。
まあ、そこだね。
だって、その時は、計算って言っても、後から言葉にするとそうなってるだけで、
ね、
勘なんだもん。
ね、勘でやってんだもんね。
すんごい勘だよね。
もう、あとはもう、ロボットみたいに、うん、私は、なんかって言っていくしかない
。どういう意味どういう意味
もう、キャラ変えていくしかない。
ああ、三浦淳のロボとして来たんだけど、
ロボみたいな。ダンボールで作ったやつ。
ああ、いいね。ご主人様はもう今日来ないと。
もう来ない。
僕がやらせていただ
く。私がやります、ね。ペッパーくんみたいな。
ペッパーくんもそんな声じゃないから、もう。で、先週ね。うん、結局ラジオネームまで読んで終わっちゃった人がね。
あ、いた。
言うんです。
高校
2年生。
2年生だよ。
17歳。
あ、これは本当なんだ。そうだ、いや、
本当なんじゃないかと思うわけ。
でもね、高校2年生が改めて17歳って言うかな。う
ん
う
ん、まあね。
だって高校2年でわかるもんだって。
う
ん、
そう。自分が高校2年の時に、だから17歳推しってあんじゃない今。
南沙織の時代はあったよ。17歳って曲あったから。
あった。
17歳がなんかやっぱあるのか。
あるんじゃない？で、一時はやっぱりその1個前で16歳の犯罪がものすごく多くなった。
そうだった。
16歳。16 昔は17歳っていうものの時はそうでもなかったのに、うんうん、16で犯罪の年になっちゃった。これは、16っていう数字にとっても、良くないことだね。
なるほど。
なんかこう、
イメージアップしないといけない。その前はだって、藤恵子のさ、15、16、17と、私の人生暗かったって知らねえよ、そんなもんと思った。
ひとまとめにして3年暗くしてきたからね。
それはもう、高校時代じゃん、それ。高校時代暗かったでいいじゃん。
行ってない
ん
だよね。
行ってないっていう設定か。
ああ、そうかも。
ぐれちゃって。
どうだ。高校生時代私の人生暗かったってもう行ってんじゃんっていう。そう。だって中学までだもんね、義務教育って。
そうです。
そうじゃない人たちがいっぱいいるんだもん。
なるほど。そこ言いたいんだ。
15で暗いのは
そう。今日相当だよ。相当だよ、それ。
の、まあ、いわゆる青春のエローゼがちょっと早めに来たのかな、それとも思春期？
いや、この、
思春期
稽古の夢は許すけど、これは環境だと思うんだけどね。あの、家の環境が、まあ、ちょっと、こう、ぐじゃぐじゃしてて、自分が巻き添え食って、15、16、17と、いろいろあったんじゃない？
それ、先週さ、蘇我の馬子の、のの話したけど、稽古のだったね。
そうだ、稽古の
夢。稽古の夢は夜開くって。
あれ、三河、あの、三上寛さんもあったし。あの頃ほら、いっぱい。
なんとかの。
うん、なんとかのあったじゃん。ケメコの歌だった。
あ、ケメコの。
いろんな人が出してたから。あの頃、のが入る。
老人と子供のポルカとかね。
そうだそうだ。
ズビズバーって言ったりしててさ。
パパパやって。ズビズバーって言われたらパパパやって。返せたとこがすげえな、この老人って。
何の疑問もなく子供たちがパパパやって言ってたよ。パパパやって言って
たよ。ズビズバーって言われたら。あれは、何なのズビズバ。
ズビズバって何なの
まあ、このみたいな感じなの。いや、
田中学園
だね。田中学園だね。
ズビズバ。テレビで有名なコーナーがあったのかなズビズバ
コーナー。ズビズバコーナーみたいな。
でも、いきなり左ボクゼンさんができて、ズビズバってパパパやったらみんな笑ってたのかなな
んか、あの頃ほら、左ボクゼンさん、大して年じゃなかったにかかわらず、まだ老人のイメージをつけてたから、その、ズビズバって滑舌が悪いことだと僕は初め思った。
ああ、ズビズバ。
ズビズバみたいな。
ズーズー弁みたいな意味、ね。ズーズー弁みたいな。
うん、そうそう。そんな感じかなと思ったんだけど。
でもやっぱり、ジャズのズビズバザービ
ーズ。
ジャズ
じゃん。
ズージャなんだよ。
ズージャだ。
ズージャなんだよ、あれ多分。
あ、俺が夕日だった頃、ズービーズ
バ
ー。
イェーイ。
イェーイのやつ。
かなり俺たち古い昭和の漫才を今やってます。お届けしてますけども。文
化放送になっちゃってる。
これ左牧前でしょ、左トンペ、左幸子でしょ、左何左小福亭みたいなのがあったのこれ、左
一門、
左一門が、
左陣五郎だって、
左陣五郎がいいじゃない、
陣五郎が頂点なんじゃないの、やっぱ
有名って言ったら陣五郎ですよね。
レフトがもう頂点で、
レフト陣
五郎が頂点で左一族っていうのが、
いや結構右はいないからね、右トンペとかいないじゃん、あん
まり聞いたことないね、右さんって。
やっぱなんかあったんだろうね、これ。蘇我のやなんとかみたいな。
それは右翼左翼みたいなことじゃないってことだよね、
だって。
これね。
左牧前は違うでしょ、だって。牧前。
違う。
幸子さんまでいて、南平さんまでいるんだ。
野豪だよね。
野豪でしょ。
出だしはね、これ。
耐えてるね、今。ここ、やっぱ誰か。
左今ついてないもんね。
ついてないな。ウクレレエイジあたりを。
左エイジ。
左エイジ。
あの人のあの芸名とか勝手に俺ら昔から考えてきたけど。
ずっと考えた。
いや、左は今
空いてるでしょ。
空いてる。左すっげえ空いてる。
きっと何かの、有名な、それこそ陣五郎じゃないけど、お師匠さんがいて、一門が、この散らばり具合がすごいじゃん。
各
分野にいるじゃん。
分野がもういるもんね。
よーく見たら小説家もいるかもしんないよ。
なるほど。
たまたまヒットしなかったから、
ね。左幸男っていう人もいたな。
いたね。
いた。ゴジラとかも出てたよ。昔の。
これ左一門だ。
左幸男っていう人いたような気がしたな。
これは、すごい文脈だな。
左、もっといるよね。
もっといると思うよ、
左探していくとい
いね。左探していこう。
左探しいいね。左探りだねっていうのはあるけど、
あるけど左探しはないからね。
どうだ、
西はいる、東いる。そうだね、南高雪。北森尾。
北森尾。
うん。
東西南北で。
いるけど、右左はいない。
いない。
上下はいる？上のとかつくって、下だけじゃいけない。下なんとかとか言わないでしょ。
今さ、なんかほら。僕、領収書もらうマニアだから、なんだって。で、やっぱ、居酒屋とか行くとさ、若い店員さんなの。で、領収書お願いしますって言った時、お名前はって言うから、上でいいですって。よく言うじゃん、上でいいです。上様ですかって言うから、やっぱ上様なんだけど、その人ね、俺が上って名前だと思ってる。
そうだね。
あれは何？ 上っていうことは威張ってるわけじゃないですか。
まあそうですね。
あれ、へりくだるべきじゃないの？
まあ、だから、向こうから、うん、あの、積極的に、上様でいいですねって、こう言ってくるべきだよね。
そうか。
こっちから上でっていうのが。
おかしいよね。
したらもう下ででいいよね、
う
ん、も
う。ああ、そうそうそう。
下様でいいよ。
いや、いいで。
そしたら、いや、そんな上って書いときますよっていうのが、普通じゃん。
ね。
人間と人間の。
なんかそれもどんどんルールが分かんなくなって、あ、じゃあ上様でいいや。上様でいいやっておかしいじゃねえか。偉そうでいいやみたいな。おかしいじゃねえか、それ。
しまいには空でいいよとか言って、空の方が大変だよ、空って。
空っていうのあるね。そうだ。
そんなことずるしちゃダメだよ。
それはダメだ。それはダメだ。
そういう話じゃなくて。
何の話だっけ、
そもそも。17歳なんだよ。
そこで止まってんの？
止まってんの。
わかった。
セブンティーンで。
それは悩みも多いだろう、それは。
それはそう。だってラジオネームが横山だって。だっていうことがもう先週でしょ、確か。そしたら、相撲の話になっちゃって。
まあ、そうか。
で、山川の話になっちゃって、海彦や、山彦の話になっちゃって。
山川なんとかっていう、山川静夫さんとかいるもんね。
山川豊かって、だから、すごい縁起のいいよ。めちゃめちゃいい名前なんだ
よ。二つも入れちゃって。
二つも入れちゃって。で、とうとう名前だけど、あ、だから、陽子山さん。こんばんは、初メールです。と。ようやく読まれた。まず一行目。
これ、一周に渡ってるわけだ。
渡ってる。またいで
んだ。またいでんだよ。
この子
で。またぎだよ。
またぎ。またぎじゃねえよ。私は仏教系の高校に通っていますと。
あるんだね。俺と一緒じゃん。
一緒。埼玉県の方ですけどね。
ああ、何州なんだろう。
何州かね。
それ知りたいですね。
伊藤さん、三浦さん、お二人の好きな仏教関連の言葉は何ですかって。
はぁ、じゃあ。
これは一個はもう絶対二人とも好きなのは、一光三尊像、
ね。一光三尊像。
一つの光に三つのね、尊、ね、地蔵尊とかね、まあ、ね、まあ、
尊が入って
る、ね。入ってると。まあ、
善光寺式って呼ばれてる
です
ね。
真ん中阿弥陀でね。
ね。
観音静止が横に
ピャッキャッキャッ。いいんだよ。それが一つの光の中に入ってる。
一つのね、こう、なん
てい
うの、ドーム。鎌倉みたいなやつに。そうそ
う。須藤ドームみたいなやつに入ってる。
入ってんの。
入ってんだよ。
それをね、今までも見てたくせに見逃してたんだよね、俺たちね。
あの脇地の挨拶だよね。
挨拶。
あの手を、
ね、
合掌じゃないんだよね。
何つったらいいのこれ。何つったらいいのこう、なんか、シェーシェーみたいな。
中華っぽいね。シェーシェーっぽい、ね。
シェーシェーみたいな格好にしているのが、ね、最も最初に入ってきた。
日本にね、伝わった仏像の形態であると。
形態なんじゃないかと。
それを知ってから、がぜん発するだよね。
がぜんに、
もういい。もうさ、あ、一個三度と、一個三度と。
うるさいんだ。
うるさいもん。
あの、テレビ見物機でもさ、ちょっと一個三度とがあってる。もういいよ。得意げに。一個三度。一個三度。もう一個三っていう、言われてる時期もあったもんね。
田中一個三だよね。もう一個三入った。
一個三だよね。
俺もう、バーッと仏像見た時に、もう、テレビの画面に入ってるだけで、三尊像だとか思ってる。
いやいや、もう、さすがだ。さすがだ、一個三。
側がもう。
あと、僕らがよく言いがちなのはね、暴悪大正面ね。もう大好き。
十一面観音の後ろにあるね。
真後ろ。
あざけり笑う顔ね。
暴力の暴にね、悪。
悪ね。
大きく笑う面ね。
あ、かっこいいね。暴悪
大正面。暴悪大正面って、いや、なんか、あの、話に困ったらね、暴悪大正面があるんじゃないか。
ひょっとして暴悪大正面あるじゃないですかって、必ず言うよね。
必ず言う。
もう、まあ、その、一光三尊像、暴悪大正面、あと、神仏集合。この三つで会話は成り立ってる。
俺たちは大体それ言ってる。
それ言ってるよね。困ったらその三つ頼みだよね。
これ神仏集合なんじゃないですかねって言って。
言ってるよね。
言ってる。
お茶を濁すよね、そこでね。響きもいいし。
いい。
本日衰弱説もいいんだよね。
いや、いいね、好きだね、俺。
もうかっこいい
ね、
本日衰弱説。
他の場所で使ったことないもん、本日衰弱
なんて。あんま居酒屋で本日衰弱説出てんねとかはないからね。
本日衰弱一つとか言ったことないでしょ、やっぱり。
卵かけご飯一つみたいな感じじゃないから。
そうそうそうそうそう。なんかこう、やっぱ専門用語の楽しさみたいなものがやっぱあるんだろうね。
あるね、そこら辺ね。
うん。そういうの好きなん、多分子供の頃からこういうことが好きな人間だったよね。
岸文人とかね。
ああ、
もう、岸文人とかね。
いいじゃん。何文人
言うの、文人がいいんだよ。
文人がいいんだよ。
たまらない。
ボじゃないんだよ、あれ。
ちょっとでもなんか抱いてたら岸文人じゃないのかな。岸文人じゃねえよ。魚抱いてたら魚卵観音の場合あるから。とりあえず抱いてたら、
もう岸文人って言ってみるんだよね。
そうそう、言ってみるね。
うん。ほんで、ボって言っちゃって、もって言い換えたりして、岸文人って、岸文人に言い換えたりなんかして。
そうそうそう。
これはね、面白い世界なんだよな。たまらないんだよな。
そうなってくると、もうほら、本名のマハーカーラだとかいうのも出るじゃん。
あ、それ、
大黒天。大黒天って言われたら、マハーカーラですけどね、とか。
つける。
付け加えるんだよ。これかっこいいね、これ。
いいんだ。
これルビー振っていくのが。
あのね、問題はね、まあよく、まあ二人だけではね、だいたい奈良、からの、あの、近鉄奈良で ね、あの、もうスタッフとも別れて、テレビ見物機が二人だけの時によく話す、あの、その日のロケについて、
はいはいはい、
本当にあのコメントでよかったんだろうかと。
ね、反省会だよね、まあ、
ひょっとして、いつもと同じことしか俺たちは言わなかったんじゃないかと。まあ、大体、
流れが一緒だからね。
1時間ばかり反省。
はいはい、
で、京都駅に着いて、うん、あの、構内の、あとお蕎麦屋さんで、西蕎麦食べる。
西蕎麦必ず食べる。
必ず
食べる。美味しいから、
あそこも。あそこもうまいよね。
美味しい。
ほんで、新幹線に乗りました。ね、また、もう、2時間ぐらい、うん、ずーっと反省だ。
反省が出るよね。
反省出る。
反省列車が出るもんね。
反省列車が出る。
出てるね。
その時よく出る言葉も、この一行三尊、暴落大将名、
うん、
騎士文人、という、言った言葉に頼って、うん、自分たちは、結局何も言ってないんじゃないか。
そうだね。その響きが好きで、走ってるだけで、それだったら三河安城と変わんないじゃないかっていう話だよね。
本当はどう受け入れられてるのかな、俺たち。おかしいのは。
いや、俺ね、この間ね、見てないでしょ
見てない。
見返してないでしょ、
この頃、テレビ見物。前は見たけどね。
この間ね、送ってきたんですよ。だから、あ、これから出すやつ。
はいはいはい。
大阪編と和歌山編かな。ちょっと魔が差したのかな、俺。見たんですよ。
魔が差したって。
ちょっと時間があったんですよ。もうほんとね、スクラップ貼るにもちょっと足りない。
ああ、なるほど。
ね、ちょうどいい時間に送ってきたんですよ。で、それも特典映像と。
はいはいはい、はい。
あの本編と。
うんうん、
で、初めもう特典映像でいいやと思って、うんうん、特典映像でやって、うん。僕が還暦になる話はしてた。
ああ、してた。
で、その時にポール・スミスに赤いちゃんちゃんこを作ってもらうんだと。
作ってもらうんだと。
ポール・ちゃんちゃんだって話で終わってんだけど、あれでいいのかな特典が。ポール・スミス。還暦ポールスミス、
ちゃんちゃんこ、
ポールちゃんちゃんで終わってんだけど、それこそ本当にちゃんちゃんってやつなんだけどさ、
本当だね。
内容が全くないんだ。
うん。いや、それを言い出したら、この雑談だって、しっかり聞けば、なんかわけのわかんないことを、ただただ、話し合ってるよ、これ。
炭酸電池とか、響きが好きなやつを、こう、言い合うショーだからね、これ。もともと響きが好きだから。
そうなんだよ、うん。まあでもね、ただね、このお便りが来ることでね、いつも楽しく聞いてます。言ってもらえるから。
そうだ。ほんで、それで、たまに読んでくれるから、うん、あ、ラジオなんだって聞くと気がつくけど。
気がつくけど、これ、マイク立ってても忘れてる時あるからね。
もう、広角青を飛ばしてるか、俺も、
この間の放送なんて俺も聞いてみたけど、ラジコで。うん、ずっと、ここにある、紙に、なんかこの、オスとメスのマークとかを書いて、こうだ、ああだって言ってるけど、もうラジオじゃ何にもわかんない話してるから。
夢中になった。
夢中になっちゃった。
おねじめねじみたいな話だろ。
そうそうそうそう。あれね、そういえばね、あれもあるんだよね。男の波、女の波で、おなみめなみとかもあるんだよ。小歌に出てくるの。強い波が、おなみ。で、弱い、そよそよとしたのは、めなみ。
こなみは
コナミはないよ。
ファミコンで。
これは、コナミはホームラン打たなきゃならないから。
そうだよね。
おどきめどきもあるんだよね。
ああ、そう。
いい時を、ひどいよ、これ。いい時をおどき。ちょっと調子が悪い時をめどき。
ひどいな、これ。
ひどい話なんだよ。
団体さん、女体さんとかもある
もんね。あるもん。ある。
あれは、どういうことだよ、あれ。
あれ、どういうことなの？
形
なの？
団体さん、ちょっと置いといてね。団体さんって言うんだよね、
う
ん。あれ、男の体の山とか。
そうそうそう。
女体の方はね、うん、なんとなくおっぱいの感じだわ、あれ。
うん、お腹があってとか。
うん、で、たまにね、僕、一時この女体さんの写真は撮ってたんだよ。
お集めになってた。
女体さん専門。女体専門でやってたんだけど。女体専門
カメラマンね。
やっぱりね、うん、ちょっとね、その山の頂上にプツンとね、何か小屋とか、何かがあるとね、うん、ちょっといいのよ。
その小屋がまたいい丸みを帯びた小屋が。
乳頭の感じが出てて。
なるほど。
もう、いいわけ。
やっぱ作ったんだね。それ最終的にそれでこそ、この女体さんだもんね。
うんうんうん、まあ、女坂男坂あるよ、ね。
あるある。
滑らかなやつが女体さんなんて言ってるけど。
言ってるけど。
おっぱいなんですよ。
ど
う考えても。となると、
うん、
その男体さん、男は何を表現してるんだと。そんな険しくないやつだって言うんですよ。何なんですか、
ね、なんだって他に周りに他の山もあるわけじゃないですか。
あります、あります。
よりによってそれを男体だって言ったっていうことは、なんか分け入っていけば、ちょろっとした岩の、 出っ張りとかこういうの。
何かその、ふぐり的な。
うん、ふぐりね。うん。
多分、ふぐりの方を言ってんじゃねえか
と。大岩が二つあるんじゃないかな。はい、ないか
と。それもちょっと丸っこいやつで。
だってそれはやっぱり、古代の人にとっては、信仰心のもうね、行くところだから、北条の。
そう、北条の山ですよ。
北条の山ですよ。猛烈な勢いでおむすび食べてるけどさ。
ね、お腹減ってきた。なんだろうこれ。猛烈に減るときあるよね。
もう、なんかもう、もうがっついてたもんね、今ね。
なんだろう、
ね。一言も言わずにがっついてたもんね。うん、珍しく。
俺、割と、お腹減ると、イライラするタイプ。
ああ、そうそうそうそうそうそうそう。
で、割と、あの、レストランとか行っても、厨房を睨みつけがちなのよ。
睨みつけがちで。
腹減ると。じーっと。
あの、三浦さんはフランス料理屋に行って、遅いっつって出ちゃった人だからね。もう遅くしてんだよ、あれは。
そう
な
んで、わざとしてんだってね。
そうだよ。
知らなかったよ。
もういいっつって出たっていうから、昔の親父だと思ったけどさ、まあ、あの、多分、俺たち遺産方でしょ？
遺産方な。そこも一緒なんだよね、伊藤さんと。俺も、普通の胃腸薬ダメなのよ。
胃腸薬を逆に飲んじゃうと、胃酸が出ちゃうから、胃が痛くなっちゃうんだよね。
うん。
そうさ、俺ずっとさ、この2年ぐらい、その、喉の調子も良くないと。ね。で、鼻の抜けも良くないと。いろんな先生にもう本当良くしてもらったけど、見てもらった。でも治んない。でも、ってずっと言ってる。苦しかった。で、ある後輩のミュージシャンに、まあ、フジパブリックっていうバンドの、あの、花澤大輔ってやつに話をしたら、いや、僕が言ってる、こういうところがあるんですけど、いいと思いますよって言われたから、行ってみた。
好きだもんね。その山伏みたいなとこ行くの好きじゃん。遠くのマッサージ屋さんとか。
その先生が、
伊藤さん。
ついてて、で、先生がいきなりこう、なんか、ファイバーみたいな、もう持って待ってるみたいな。で、鼻にピューってもう入れられちゃって、で、まあ、コービローって、まあ、鼻水がこう垂れてるの、まあ、粘ついてはいると。
コービローって
コービローっていいね。走るコービーで。
走るコービーで。いいね。
ところが、下見せろって言うから、下見せたの。たら、むしろ、逆流性食道炎だっていうわけ。だから、胃酸過多だから、言うじゃん、逆流性食道炎って。
言う言う。
胃酸が上に上がってきて、食道を刺激しちゃうから、それを、そのなんか、鼻から来てると思っちゃって、間違えて、って言ってるんですよ。って言って、今、で、その人が出した薬が、胃薬、それから漢方の、あの、ものを気にしなくなる精神を安定させる薬、で、抗生物質、ぐらい。
ああ、そう。
で、胃を治せってわけ。
そうなんだ。
だから、俺たちは、
あるある。
あるでしょ？
あるある。
あれは逆流性食道炎だったんだよ。
だから、なんか、伊藤さんがたまに、って言うからさ、言うからさ、なんか、場を諦めろよって言ってるのかなと思ってさ、チラチラ周り見たこともあって。たまにあるじゃん。あの、なんか、場を読まない人がいると。
あの、テーブルの下で足蹴ったりね。
蹴ったりするやつ。
ああいうやつだと思ってた場合もあるでしょ。あんま出なくなったでしょ。
ああ、で、そう、出ない出ない。
胃薬でっていう、びっくりしたけどね。
あ、そうなんだ。
胃はどうなってんの？
いや、ずっと胃酸過多を信じてるから、逆立ちとかするんだよ。
あ、逆立ちしてんの？
うん、寝てるところ
ね。イカ水？
イカ水？イカ水、アンドイカ水なのよ。イカ水が出てたね、前から。
え、何それ、イカ水って。
ちょっとイカ水ね、みたいな感じが出て
た。イカ水、イカ水がかかってるわけ、今。
そう。
ちょっとラッパーになってきてるんだよね、三浦さんね。
え？
あ、だからイカスとイカ水が、
違う違う。
微妙に踏んでるじゃん。
前から、実は親父ギャグ、ふんだんに使ってるだけで間違えられてるんだと思うんだけど。
じゃなくて、僕の母親も、イカ水でよく逆立ちしてたわ、小さい頃。
俺逆立ちできないもんで、壁に、美女のシャチホコみたいな、シャチホコみたいな感じで、こうやって。
あ、そうなの？
うん。また、こう、胃が降りてくんでしょ？それをやればいいのかなと思って、やってっけど、何か改善されたことはないよ。
で、前からイカ水の？
だからお前は、な、胃が悪いからなって、うちの親父がね、ちっちゃい頃から言うのよ。
ちっちゃい時に悪かったの？
悪かった。だらしいんだよ。で、なんか、辛絵好きとか。
ああ。それこそ今の、うん、じゃない。
よくしてたらしくて、お前は胃が悪いっていうことをね、うちの父親が植え付けた。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、お前は胃が悪いからって言って、中1ぐらいの時に、うちの親父が陽明酒買ってきて、これで治すんだとか言ってんだけど、俺中学通う時にね、3倍ぐらい行ってたのよ、陽明
酒。結構行ってんね。
もうね、通学で電車でフラッとしてんの。
酔っ払いじゃん、これ。
ちょっといい調子出てて。
酔いどれ中学生じゃん、これ。
ほら、キャップに一杯なの。
いや、一杯だよ。あれ以上飲んじゃったらもうほんと酒だよ。
親父もそこまでほら、チェックしてないから、わかんないから、クイクイいっちゃって。
でも甘いから美味しいもんだからさ。
それで、フラッフラになっていい調子で授業を受けてたりもあったし。だから、悪いのか悪くないのかよくわかんねえの、うん。親がそう決めつけた。
あ、なるほど。
とこあんのよ。
だから、思い込み菌だね。思い込み菌を吸っちゃったんだ。
と思うんですよ。そんな俺ね、体悪い覚えないんだけど。
っていうか、まあまあ、つまり、胃酸が型だっていうことはどういうことかっていうと、物をすごい早くに吸収するから、
消化し、結構早いんですよ、
調子が悪くても結構食えるでしょ。
食える。
全然。それで俺たちはなんとかこういう忙しくても、あ、大丈夫なの。だって食べらんなくなっちゃう人かわいそう。どんどん、俺結構熱が出ててもバクバク食えるからね。
俺、ただね、地方行ってもね、付き合いいいじゃないですか。
結構食
えるで、俺ね、その人が好きなんですよ。付き合い悪いやついるでしょ。
まあ、
もうちょっと食えない。ラーメンっすかみたいな。もうちょっと勘弁みたいな。
さっきまで、だってもう十分食ったじゃないですか、っていうやつ、ね。
やっぱりそこの、胃酸型同盟としては、もうすぐ消化してるから。
もう終わりかけにはもうほとんど消化しちゃってっから、
ね。もう喋ってるうちにもうね、
もう喋りなが
ら。バーンと出た時、空腹みたいな時あるよ。
どんなだよ。
この間もなんか、ほら、ホルモン焼き屋さんみたいなの食べて。
行ったね。
その後ラーメンどうするかみたいなも話もなったじゃん。俺あの時にね、人としてのね、幸せを感じる。
どういう
もうベスト3に入ってるんですよ。なんか誘って、いいねって言っていくとき。
さあ、そういうのがいい、盛り上がってんのがいいんだ。
いいの。で、前、俺、友達と住んでた、大学の時の友達住んでアパート住んでた、そいつも、しこたまちゃんと、三食食ってんのに、俺がラーメン行かへんかって言ったら、いいねって必ず。
なるほど。
パンパンでも行くの。
あいよっつって。
あいよっ、もう出前出たみたいな感じで。
こっちが。
楽しいのよ。
ああ、なるほどね。
付き合い始めの男女って、出だし俺そこだと思うんですよ。
ああ、なるほど。
センスが合ってる、合わないとかじゃなくて。
ないよ。胃袋が合って
る。そうなんですよ。そこでね、どう、ちょっとラーメンでも行ったら、いいわよねとか言われると、こいついいやつだなってやっぱ思うんですよ。
あ、もう。
いいやつのいいはね、胃なんですよ。
ああ、そうなの？
ストマック。
胃のやつって書いてい
いやつ。胃のやつのいいやつ。
いいなんだね。
いいなんですよ。
つまり、この、もう一個ね、我々のこの、この、重ねるやつ書いて、いいやつ。
いいやつ。いいやつなんですよ。で、夜中にでもね、焼肉行
こうかわかるわ。
そう、彼女がね。
盛り下がるんだよ、そうじゃないと。
そうでしょ？ラブラブの頃ってね、女の子ってね、あ、行くとか、あ、行きたい行きたいとか言うでしょ？
言う。
で、コロッと騙されるんだよ、男って。あ、この人一生これを続けてくれんなら、夫婦になってもいいんじゃないかって。なるほど。思うのよ。
胃が思うんだろうね。
胃が思う
の。胃が思うの。
やっぱり食って大きいから。
だ、そりゃそうだ。
で、まあ、性欲はだんだん枯れにしても、食欲はね。
そうなんだ。
ここはそんな趣味趣向変わらないから。
いや、コロッケ食いたいなった時、コロッケじゃないな、今日とか言われても、シューンとしない？
するするする。
ね。
そう思って買っといたのよ、なんて言われたら、
来た！
愛してるが出るじゃん。
で、ちょ、胃がね、胃が言ってる。
胃がね、僕じゃないよ。
胃が言ってる。胃が言ってることだから。
でも大概ね、一緒になったりね、一緒に住んだりするとね、途端にね、なんか持たれるから。
いや、行かないとか。
ほんならちょっと急に言い出すんだよ。
だって、豚骨でしょ行きたいのとかって言われる。
ドキドキとしたスープダメ。
おかしいな。
飲んだらダメだよとか。なんか説教まで受けて、と思って、お前そんな胃じゃなかったろって。
そうだね。
そうでしょ
胃裏切りだね。
胃裏切り。
胃裏切りが出る。
出るでしょ
揺らぎだね、揺らぎが出る。
でもやっぱりそこはね、男と男ってね、同性ってやっぱりすごいとこは、行こうかって言った時、ここ、腹、
そんなにはでもね、
言ってないけど、
ちょっとでも空いてれば、
あいよっていうね。
ねじ込むかっていう。ね。
そこをやっぱり友達に見せたいっていう気合もあるわけよ。
なるほどね。
そこがグッとくんだよ。
芋立ちだね。
芋立ち。
芋友達じゃっけ。
一緒だわ。
芋立ちだよね。宮城県石巻市からね、来ましたよ。小西秀隆くん、初めてメールします。先日、おかしんすカステラをいただきました。これあるよね。福祉屋の新数1624、宮城さんに写真収めますけども。カステラの雑談お願いします。
カステラがね。
カステラ。俺好きだよ、カステラ。
あ、そう。
俺好き。
あ、そう。俺ね。
苦手なの？
うちの前の事務所が、カステラの近くにあったのよ。ね。
俺そうだ。
あ、そのね、新宿御苑のあたりね。カステラの近くで。まあ、 当然うちに来る人、うん、まあ編集の人とか、
なんか持ってくるわね。
あ、当然初め気がついてなく来るわけじゃないですか。うんうんね、駅に着いてからしまったと、
うん、
あ、カステラがいいとこにあるっつって、カステラばっかりなんですよ。もうカステラの山になっちゃって、
お菓子の山ならぬね、
ね、うん、生の切り箱みたいなの入ったやつ、
入ってる、うわ、バンコンと、
バンバン積まれて、カステラみたいになっちゃったんですよ。なっちゃった
。逆にね、逆に、文明より逆にお待たせした方がいいよね。どうぞどうぞなんつって。
それでちょっとね、カステラはちょっとイメージはそういうイメージ。
よくないね、それ。もうこの頃のはさ、やっぱ、すでに切ってあった。
らしいね。あ、切ってあるの
切ってあるじゃん。
あったあった。うん、
昔もやっぱ、切るとこう、へなっちゃう。
へなっちゃったった。
へなっちゃったったでしょ。だから、ああいうもの美味しく、あと、キューって剥けばもう、
あ、その
も
あんの
出てるよ。
これね、前あの、カステラの下に引いてあるね、うん、半透明の白いやつ
あるあ。あいつか。
あれを食っちゃった時あって。あいつ、
あいつね、忍び込みやすいよね。
そうでしょ、うん、あいつほんで、へばりついてるでしょ、
へばりついてんの。
で、あいつと、そのカステラがどこまでカステラなのか分かんないように、
そうだそうだ。
待ち伏せしてるっていうか。
そうそうそう、待ち伏せしてる。
ほんで、ついつい、しまったってもう、噛んだ時にはもうあいつも、
ぐにょってきてる。
喉の近くまで行ってて。
ずいぶん腹が減ってたんだね。
あいつが入っちゃって、うん、これちょっとザラメ気味だと気がつかないのよ。
そうなんです。あれ、そうなんです。色がね。
あの薄い髪。
あの、色が染まっちゃうわけ、また。カステラ色に、あなた色に染まっちゃってるもんだから。
そう。染まってる。
あれこれもうついてないやつなのかなっていうか、思っちゃうんだよね。
そうでしょ？
もう。
で、まあ、後に気をつけて、剥がすと、うん、結構カステラも剥がれんのよ。
そうなの。
あいつの方についていく輪が出るの。
そうそうそうそう。お前は、俺の方に来ないんだなと。
う
ん
う
ん、
そうでしょ、
髪の方に。真剣は向こうに渡すと。みたいな話になるわけ。
真剣問題まで問われるでしょ。
出るわ、カステラ真剣問題が出るじゃん。
この世の中、うん、もっとスパッと綺麗に、うん。
なるほど。
そんなうりうりうり何回もあっちにつけたりこっちにつけたりしてるような髪がね。ちょっと嫌なのよ。あれ、あいつ。
サランラップとかだから剥がれるからいいよね。
まあ本当はね。
割とピュッと
剥がれちゃう。もうしょうがない。冷蔵庫入れるときはサランラップ入れて、うん、入れてたから。
うん、
で、あの、切り箱ね。剥がれるでしょ。
はいはいはい、
で、まあ、健常な感じは分かったけど、
うん、
前だったらね、それをなんか使ってね。
うん、文房具入れてみたり。ああ、子供だったら。
ないよ、俺も。
ブーブー入れるよね、これ、ブーブー入れる。
カステラの切り箱の中に入れるもん、俺今ないんだ。
そうだな。
で、あれをね、バコバコ、バコバコって割ってね、粗大ゴミっていうか、ほら、出すわけよ。
燃えるゴミの日に。
燃えるゴミ出すわけよ。
出さなきゃいけない時に、手ちょっと切っちゃったりするから、あれは。
そうそう、俺足でバコンってやった時に、ガツンってなんか、かかんのとこやられちゃって、カステラにやられて
る。カステラに恨みがあるんだね、だから。
ちょっとあんねん、ちょっとあんねん。
だから、あれがもっとね、カステラを太くしてもらって、
ええ、
スリッパ入れぐらいになってくれると、
まだね、
お客様が来た時、こう出すとね、スリッパ入ってるみたいな。
一っ使えないサイズなのよ。
そうだ。
で、あの、ヨックモックとかの、洋菓子の場合、
あの平たくな
ってるやつあるでしょ。
あれあれあれ。
あれはやっぱり、その前話したように、浪人生の時、美大生だったから、俺、美大の浪人だったから、鉛筆とかね、
も入れられるも
練り消しとかね、うまいこと入れて、いいね、パッと見せた時、あ、ヨックモックだ。
かっこいい。
あいつ、金持ちだな、とか。
思われる思われる。
あの、微妙でしょ、カステラの箱を、あの、鉛筆箱にして
た。文房具で、カバンからあんなでかいもんが出てきたら、
そんな小学生嫌でしょ。
そんなトンチキな小学生はいないよね。
ほんで、当然あの、蓋がパコパコするもんで、ヨックモックはカチッってこう、
止まる。はまる、
はまるでしょ。
はまる。
でもなんか、鋳型みたいなやつで、
そうなんだよ。
クッと止めてあるだけじゃん、カステラ。
だから、カバンの中で、縦にしたら文房具が出ちゃうよね。
出ちゃう、出ちゃう。
そう、やっぱりこう、輪ゴムとかで巻かざるを得ないから、貧乏臭くなるよね、出した時。
ちょっと貧乏臭くなる。
せっかく霧なのに輪ゴムなのかみたいな。なるもん。
ほんで、また小学生に霧ってどうよってこともある。
そんな。そうだね。これはちょっと。
お霧ですか
なんて。言う人いないもん、ね。
隣の世界言う人いないよ。あれ。
木の良し悪しとか言わないもんね。
あれ、いい木だよ。確かに白木の。いい木だなと思うけど、ちょっと困るよね。その後。
確かにね。
わかって、カステラ屋さん。うん、作ってんのかって問いたいわけよ。その、
そう
だね、昔の大名に献上するんじゃないから。ね、
ないから、今はね。もしかしたら逆に半分の幅で、こう、細長く、もうちょっとやってもらえば、開けた時に文房具はこう入れやすいぜ。
なるほど。
多分あの型でずーっと作ってるから、
今までね、
疑いがないんじゃない？
そうなんですよ。
ね？
これね、なんなら、ディアゴスティーニ方式でね。うん、 ディアンゴスティーニでこんな、うん、F1 モデルとか言って、うん、初め555円とか言って、うん、F1 のある部分だけ、うん、買っていくと、うん、あのキットで、うん、あの模型ができるみたいな、あれも、うん、なんか霧のとこを生かして、うん、あの風呂が作れるとか最後。
あ、霧の風呂がね。
風呂。うん、あれを、ここはあの、このヘリのとこですとか言って書いてあって、カチンカチンカチンってやってはめていくと、うん、この、なんか、霧の風呂。
あのさ、それカステラのさ、うん、余り箱だってこともう忘れちゃってるでしょ。
忘れてる、忘れてる。
あの、今言ってる案だと、単に最終的に霧の箱ができるだけだから。
あの、人が入れるやつだよね。
え、そんなでかいの？
風呂、お風呂になるんだよ。最後。
ディアゴスティーニの？
きっと、ディアゴスティーニ方式で行くと。
方式で行くと。
カステラをやっぱり100個献上された人は、あの霧をカチカチカチってやっていくと、お風呂。
ああ、うん、
いや、カスタマイズ。
うちの、あのカステラを買ってくれ続けると、
続けると。
あの、10年買い続けると、霧の風呂ができると。
普通のあの浴槽だけど、うん、あなたのところに貼っていくのよ。
その普通の、ああ、なるほどなるほど。自分のね。
自分ち。
は
あ、あなたは霧の風呂に最終的に入れませんか。いやそれは入れませんか。
気がつかなかった、そんな利用方法があると思わなかった。
うち五右衛門風呂で昔、うちの京都の家が、くべてたのよ、
それすごいよね、
くべてお風呂沸かしてた古い京都の家で、だからやっぱりアイダモンって焚き木にするのよ、もったいないなと思って。
その時代のものなんだね。
そうそうそう。
じゃあ逆に言うと、
でまあ言えば、あのくべるもんがたくさんあると、あのその肥料を使うのがね、ちょっと少なくなっていいのよ、今日お風呂熱々で入れるとかあるから。
しかもそれを霧でやるなんてっていう時代のものなんだな。
だと思うんだ。
そうか、だからなのか霧箱って、あまああの
ちょっと燃えてたから最後。
そうだね、燃えてたからだよね。
燃えてたから。今はあれ燃えないでしょ。燃えたら怒られちゃう
よ。いや怒られちゃう、怒られちゃう、怒られちゃう、怒られちゃう。昔はだって街の中でよく焚き木してたもん。
してた
でしょ。
してた。平気でしてた。
母親とかが燃やしちゃったりなんかしてさ。
平気でしてたら隣の人が出てきて、いきなり
芋突っ込んできたりなんかして。
うちの焚き木じゃんみたいな。お前の芋屋じゃねえよみたいな。
もうやっぱり平成生まれの人には信じられない話じゃないのこれ。
そりゃそうだと思うわ。
そんな、それで勝手に子供たちが集まってきて、その芋をカレーだかなんかで突っつき出してさ。
そう
で、みんななんかよく知らない子供と分けて食べたりなんかしてたんだよ。何あれ？
あの、焚き火だ、焚き火だ。
落ち葉。
落ち葉焚きって何？
落ち葉を焚いてんの。
焚いてんだよ、やっぱり。
落ち葉
焚きっていうさ。
バタキじゃないよ。
バタキっていうか。
落ち葉やんみたいなのがいるわけじゃないよ。
キチキチキチっていうような、バッタのイメージよ。バタキは。
落ち葉焚き。俺の落ち葉焚きっていう虫がいるんだ。
虫のイメージがあった。
落ち葉焚き、やっぱり、まあ、普通にバッタだよね。
俺のイメージはバタキは、バッタだった。
で、結構やっぱバタキっていうからには羽が強いよね。
強い、
バタキから、バタキから、はたくから。
当然、キリキリキリって、音はすげえ音する、バタキ。
落ちの地の部分にそれが入ってるからね。
そいつらがバタバタ落ちてるの
かな。ああ、それまずい。
落ちばたき。
あれから冬が来たからかね。やっぱり、あの、バタキが落ちてるのかな。
バタキってほんと、たっ
こ、落ち葉、だって、落ち葉を焚いて、あの、焚き火だ、焚き火だって。
そうか、
落ち葉焚きでしょ。落ち葉を焚いてんだよ。
そうか、そう
今の今まで何バッタ想像して。
いやいや、もう、わかんなかった。
じゃあ、好きなお菓子はやっぱりグミになるの？グミかキャンディーになるの？
お菓子となると、どうすかね。俺あの、海苔の天ぷらのやつ好きなんですよね。
海苔の天ぷらのお菓子？
よくない？あの、ほら、酒のつまみみたいなやつで。海苔がなんか、ボコボコになってるやつ。
パリッパリッパリって美味しいじゃん。
あれすっごい好きなの、ちっちゃい頃から。
あれちっちゃい頃からあった？
あのね、あの多分僕、天ぷら自体はそんな、あの一番ではないんですけど、あの、元のルーツは、磯辺揚げなんですよ。
磯辺についてよく言うよね。
磯辺
言うよね。
磯辺歩いてるとき、ウォーキング。
わあ、すげえ、かっこいい。やっとラップしてくるじゃん。
いや、今聞いたところだから。これ食べ物では多分磯辺はもう、
もう、何、断トツなわけ。
断トツなんですよ、磯辺揚げは。で、これ、磯辺がやっぱり居酒屋で出たらもう、磯辺って。
いや
注文、磯辺だから。
磯辺に出てるわけだよ。硬い韻を踏んでくるんだよ。
あれは好きだね、あれ。
だって、磯臭いのは くていいねってよく言うもんね。
僕ね、
イカとかさ、
やっぱり磯臭さがこの現代に失われつつあると思う。やっぱ思うんですよ。
継承鳴らし、はい、鳴らしてんの？
だからね、う
ん、
本当は僕はもうもちろん磯臭さは苦手ですよ。うん、でも何かの時に時折に磯臭さを嗅いだ時、うん、ああ人間なんだって感じることがやっぱりなくなってるんじゃないか。
う
ん、
どういうこと？
やっぱり海だって今ビーチって言いますよね。
ああ言いますね。
ほぼんど岩場を除外してるんですよ。
浜とか言わなくなったね。
そうなんですよ。大概お泳ぎに行くときも岩場で足切ったりしないわ。うん、船虫だって今いないんですよ。いない
なるほど。
でそこで一時俺あの漁村のとこに行って、うんうんうん、あのこうイカ釣り船とか、うん、ああいうとこがほら止めてある、うん、停泊してる
やつ。あ、もやってあるってやつね。
あそこの縄ね。
うんうん、
で干してある網。
網、うん。
めっちゃ臭いんですよ。
あ、なるほど。なるほど。
もう純度100。
濃縮なんだね。
あれをふんと嗅ぎに行って。
嗅ぎに行ってんの？
人間でやるっていうことを。
いやいや、ちょっと待って。
おごってはいけないみたいな。
何？海から上がってきた生物だからって意味なの？それとも、
それもそう、
ね、海という自然を忘れて、なんか町のことしか考えてないじゃないかと。
あの、土地も町になり、町だ、もう初めからあったように思ってるけど、ビーチだってね、初めからあったわけじゃないんだと。岩場をのけてんじゃねえかと。
なるほど。
そこっていうことで、その、もう先祖帰り的に、一回その、
イソなんだね。
それをまあ、一時イソフラボンって呼んでたやつなんだけど。
イソフラボン。
イソフラボンって呼んで。
はまた別の物質でしょ
うよ。そうか。うん、まあ、それを嗅ぎに行くツアー。
ああ、イソフラボンをね。嗅ぎに行く。
また、こう、嗅ぐことによって、こう、うん、人間本来の自分を、こう、思い出すっていうか。
うん、山じゃダメなの、うん、山フラボンは出ないの。
なんかね、基本、女体はね、うん、
女体
イソフラボンなんだよ。
イソフラボン、ああ、
と思うんですよ。
なるほど。あの、うん、汗とかさ、はい、っていうものは、海水に近い、
そうでしょ、
状態で、まあ、
体液
血流とかね。
でしょ、
血液とか。
ほんで、それが多分、食の改善によって、そんなに臭くなくなってきた、人間は。
なるほど。
でも、きっと、
磯臭かったと。
もっとは、前は、うん、それは海から上がってきた生物だから。
お風呂も入んないし、そんなにいっぱい。うん、こんな毎日入らなかったよ。
そうでしょ、
昔の人は。
多分その平安時代だって。磯臭かったに決まってると思ってるんですよ。
なるほど。
その磯フラボンの先祖返りっていうのを、運動として、継承を鳴らすべく思ってたの
よ。磯を忘れていませんかと。
匂い。匂いが一番継承を鳴らすのに一番じゃないかと。
なるほど、
ええ。
三浦さんも本当に鼻が効くからね。
そうなんですよ。俺、出が犬だから。
うん、犬年だからね。
犬年だし。
出が犬っていうことないけど。ええ
鼻がすごい効くんですよ。
すごいもんね。
鼻詰まってても効いてんですよ。
すごいね。だって お寺に入るたびに線香の匂いを嗅ぎ分けてるしさ。
もう随分、もう駅降りたあたりから、線香の匂い、あ、寺があるんじゃないかって。それぐらい。
マジ？いや、だけど、マジな話、あれだよ。UFO キャッチャー。
あ、UFO キャッチャー。
UFO キャッチャーはこっちにあるって断言して行くもんね。知らない土地で。
それは分かる、
ね。あれ匂いでしょ。
匂いだね。きっと、うん、なんかね、
キャッチャーの匂いが。
街のあり方とかはあると思う。繁華街はこっちだとかは。でも教えてもらったこともないし、一回も聞かないから。なんかね、匂いがあって、この間も、船堀に、温泉。また日帰り温泉。
あ、行ったの。
毎週行ってからうち。
さすがだね。
またもう、俺30年前に行ったことあって、船堀健康ランドの頃、うん。今ね、掘ったら、本当の温泉湧いてきて。
出た
んだ。ちょっと名前変わってんのよ。でも、もう駅降りたとかわかんないんだけど、かすかなる温泉臭を僕。
すごいね。
シャーって俺の鼻の中に糸のようにシャーって入ってきた。
カ
ッと入ってきて。
こっちだ、
こっちだ。この糸をこう辿ってきて。何にも聞かず。
鼻が繋がってんだ。
鼻つ
か。糸が。
で、その矢印とかも当然見てないんだよ。
すごいよ。
で、行ったらもう角にいきなりナムコ、うん、バーン、
あ
ーもう UFO キャッチャーそこでバンバーンやって、
ね、
やって、うんうん、取れなかったけど、うん、そのままスーッと行って。
温泉。
わかる。あれも、感が早い。
すごい。
鼻が効く。温泉。
っていうことは、うん、ここ出るんじゃねえかっていうのも時期わかるよね。
俺ね、いかんせん下に対しては出ないんで。
もう出ちゃったやつに対して
出ちゃったやつとか
風に乗ってくるから。
横のやつはと、あんだけど、うん、舌が弱い、ね。
っていうことはあれだ。もしもう、何かで迷って、うん、山でも迷ったら、三浦さんの後ついていけば、あったかいとこには行けんだよね。
そうなんですよ。
暖は取れんだよね。
でも俺、小学校の時から、ちょっと一時期、クソ踏みっていう、あだ名ついたぐらい、犬のうんこをよく踏んでたのよ。それは ね、普通だったら匂いを察知して、
避けるのに。
避けるのに、うん、そこに向かうように行くっていう習性があって、それはなぜかというと、うん、元犬だったから。やっぱりその犬の、 犬道を。
そうだね。
犬道一心を行くから俺。
犬道一心と違うよ。なんでもかけとけばいいってもんじゃないんだよ。
ないけど。
まあ、
ちゃうんだよね、
そういう問題も含めてまた次回もね、
うん、
お話したいと思います。はい。